皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。それでは今日は鹿島神宮文化研究所所長の大津忠夫さんにお話を伺ってまいります。大津先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
東国の聖地と言われている鹿島神宮ですが、今月はその魅力に迫ってまいりたいと思います。私は鹿島神宮に足を運ぶといつも心が穏やかになり、体が整う気がしています。ここはやっぱり別世界というか、世間的にはだからこそパワースポットと言われているのかなと感じています。他の神社には見られない特徴は、大津先生、どんなところでしょうか。
はい、日本には鹿島神宮以外にもたくさんの神社がありますよね。
はい、
令和6年度の統計では全国で約8万社あるそうなんですが、
はい、
これはコンビニの店舗数5万7000店より約 1.4 倍多いというふうに言われているんですね。
はい、
ですので皆様の身近にもきっと神社があると思うんですが、その神社がどうしてここに鎮座されていて、どのような神様が祀られているのかなどについては、なかなか説明がしっかりできないんではないかというふうに、そう多くの神社でその説明ができるとは思えないんですけれども、
はい、
その点鹿島神宮は鹿島の狼様、つまり掛け三日槌の狼様はどのような神様で、どのようなご神徳をお持ちなのかとか、
はい、
なぜ鹿島という地に鎮座されているのかとか、そもそも鹿島という地はどんな特色を持つ場所なのかなどについて説明がきちんとできる神社なんですね。
うん、そうなんですね。
はい、それだからこそ鹿島神宮は古代の三神宮とか常陸の一宮とか、
はい、
寛平大社とか直斎社といった常にその時代の最高の社格をいただけているんだと思うんですね。
なるほど。
で、ご質問の他の神社に見られない特徴はっていうのに端的に答えるとすれば、
はい、
鹿島神宮はなんとなくありがたい雰囲気のある神社ではなくて、そのありがたさの理由をきちんと説明できる数少ない神社の一つで、参拝することで十分な満足感が得られる神社という言い方ができるんだと思うんですね。さらにそのありがたさの理由っていうのを知ることができれば、その気持ちはもっと深く強くなるのではないでしょうかね。
はい、そうですね。ありがたさの理由知りたいですね。教えていただけますか。
はい、これは1回の放送だけではなかなか説明しきれないので、
はい、
鹿島という場所の特殊性についてとか、
うん、
鹿島の狼様についてなどに内容をいくつかに分けてお話しできればと考えています。
はい、わかりました。順を追って少しずつ教えていただこうと思います。
はい、
今回は鹿島という場所の特殊性についてお願いできますか。
はい、わかりました。鹿島は古代から日本の東の端、東端の地と考えられていた場所なんですね。
はい、
東から昇る太陽の恵みを正面から受けることができる場所という意味で、火向かの地、火に向かうと書いて火向かの地と呼ばれていて、非常に神聖感の漂う憧れの場所っていうふうに呼ばれてたところなんです。で、鹿島だけではなく、今の宮崎県の日向や三重県の伊勢も火向かの地と呼ばれるのですが、
はい、
中でも鹿島は地理的に最も東に位置していますから、最初に太陽の恵みを受けられる、まあ、究極の火向かの地と考えられていた場所なんです。でさらに東の海に面した地ですので、
はい、
その遠く彼方には常世の国と呼ばれる理想郷、まあ、ユートピアと呼ばれるものがあるんだっていうふうに日本では言われていて、
うん、
そこから打ち寄せる波に乗って幸せが届けられるという信仰が 古くからあった場所なんですね、うん、ですので遠く離れた都に住む人々からは一度は訪れてみたい、
うん、
憧れの地と受け取られた場所でもあったんです。
はい、打ち寄せる波に乗って幸せが届けられる、一度は訪れてみたい憧れの地、なんともロマンティックな感じがしますし、あと朝日をね大事にしたいなっていうことも今実感しました、
はい、そうですよね、うん、はい、でさらにですね、古代の東海道の一番最後東の端であった日立の国は、
はい、
まあ、恵比寿と呼ばれていた東国との境の場所だったんですね。で東国経営を進めたいという大和政権にとっては政治的にも非常に重要な意味を持つ前線基地的な存在であったのですね。そのためにその日立の国に非常に武神として名高い竹三日月の大神様を御祭神として迎えている鹿島神宮がここに鎮座しているということは非常に大きな意味を持つことになるんですね。
はい、わかりました。東の果ての鹿島の地の特殊性のお話もうとても興味深いなというふうに感じました。しかし古代にも鹿島は東の果てといった地理的感覚っていうのもあったんでしょうか。
そうですよね、
うん、
疑問ですよね、
はい、
現在は人工衛星からの映像も見られますし正確な日本地図っていうのが手軽に見えるので、
はい、
その位置関係というのを把握することはできるんですけども、古代に日本全体が把握できる術があったのかっていう疑問は残りますよね、
はい、
実はここに1枚地図を持ってきているのですが、ここに行基図っていう呼ばれる古い地図があります、
はい、
奈良時代の行基という位の高いお坊さんが作った地図だというふうにもあるんですが、それはまだいつできたかというのははっきりはしていないんですけども、この地図は当時の一つ一つの国々を楕円形で描いて、
はい、
それを並べて日本全体の形を作った地図なんですね、どうでしょう水井さん、正確な地図とは言えないんですけども日本列島の形とそんなにずれてはないですよね。
はい、今大津先生にお示しいただいて見てるんですが、今の地図にものすごい近いですし、ちゃんと九州四国ね、うん、本島がありまして、はい、この茨城県のあたりも書かれていて、
はい、
いやこの当時としては考えられないぐらいすごい地図ですね、うん、かなり近いです。
はい、そうですよね。大和地方からまっすぐ東に進むと鹿島に到達するっていう位置関係も分かりますよね。
はい、そうですね。特にこの地図先生の方で矢印も書いてくださってるんですけど、うん、本当にまっすぐ行くと到達してますね。
そうですよね、
うん、
でその地理的感覚は古代からあったというふうに言えると思うんですね、
は
い、
ええ、
でもう一つ、
はい、
よく見ていただくとこの地図の中には鹿島の特別さを表している部分があるんです。この地図全体で国名でない地名が一箇所だけ記入されているんです。水井さん分かります？
ですね、あこの辺は日立の国って言われてたと思うんですけど、は
い、
日立って記載されていますが、
書いてありますよね、
その横に、
はい、
これ鹿島ってしっかり書かれてますね。
そうですよね。
でも他は地図の中に一つの言葉しか書かれていないのに、
はいはい、
ここだけ日立と鹿島、
はい、
ちょっと鹿島が出てることに感動なんですけど
すごいですよね。
すごいですね。
私もこの地図見た時にはびっくりしたんですけども、
はい、
全国で一つだけなんです、地名が載ってるのが。
それもこれ山鳥の方ですね。
そうですね、確かにこの地図には山鳥で鹿島って書いてありますよね、
はい、うん、
気になりますね。
すごい気になります、
はい、30年前の平成7年まで鹿島町の時代には、
はい、
鹿島の島はいわゆるアイランドですよね。
そうでしたね。
それが鹿島市になって山鳥の島になったわけですけれども、
はい、
市になるときには佐賀県の鹿島市の関係で山鳥の島になったんですよね、
う
ん、
そうだったと思います、
はい、で実はこの普通のアイランドと山鳥と混在しているんですけども、はい、この文字の使い方には実はいつの時代にはこっちの字を使っていたとか、
うん、
この場合にはこっちの字を使うんだというような明確な区別はないようなんですよ。 ずっと混在している、
はい、
表記の際の文字よりも、うん、鹿島という音、はい、音が大事なんですね。
それにしても日本全体で鹿島だけ地名が書かれているっていうのはすごく気になりますね。
そうですよね、
はい、
何か鹿島の特別さを表しているのではないだろうかとか、はい、想像しているのですが、真実はまだ分かってないんです、
はい、
それでも鹿島に関心を持つ人にはとってもワクワクする地図ですよね、うん、憧れの地としての鹿島を表現しているのであればとっても私も嬉しいです。
そうですね、はい、この地で生まれ育ったわけなんですが、そのことに改めて誇りを感じることができましたし、この古代の行基図が今にこうして残っている、ここから歴史を紐解くことができるっていうこともすごく感動しました。ぜひこの放送をお聞きの方、全国の方、インターネットでもお聞きになっているかと思いますけれども、一度は訪れてみたい憧れの地ですので、鹿島神宮に足をお運びいただきたいなと思います。今日は鹿島神宮文化研究所所長の大津忠夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。